がグリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビロの人、
ボーイツックンこと佃、
はい、そしてゲストの大前美穂子です。
そして音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。今日はですね、
ちょっとこじんまりやね、
こじんまりやね、
うん、なんかゆったりしてますね、ま、今日
なんでお前さっき入ってとんねん。
こんにちは。
ほんまや、
ほんまや、お客さんも今日はもう閉めとこうもとんのに、
なんでの
今日はあれやね、勤めの人がやっぱり何テレワークやね、
かんこどりないとうで、ほん、ま、
テレワークも大変やろ。
いやそうですね、
かんこどり無視して悪いけど、
そうそう、うん、お仕事もね、そうそう、ちょっとゆったりしてしまった人から忙しになった人まで様々ですからね。
なんか電気屋さんはテレビがよけ売れようって喜んどったけどな。
あ、そんなですか。
でも家におって、
う
ん、
そうやね、
そうかそうか、うん、でもそんなマスクやトイレットペーパーがのうてね、怒られてる店員さんもいるって聞きますやんか、うん、
つい行列やもん ね、
開店前の薬局とかね、
そうそうそう、た立って待ってはりますわ、開店するの、ね、うちの会社の前でも、
うん、今日は不適切発言が多すぎるかもしれんけど、あかん時にはもう後の編集はもうバンブーに任そうかな、うん、ね、いやほんまそれでもね、あんな並んだらほんま濃厚接触
やね。いやほんまそうですよ、ずっとみんなね、
そこで写し合いみたいな、
ね、あんなに普段からトイレットペーパーって家にはやっぱ置いてないもんなんかな、それともやっぱ不安やから買いに行ったんかな。
でもね、日本で作られとうって言うから、う
ん、
そんな心配することないし、
なってもね、うんうん、みんなやっぱり不安になる人多いんです
ね。正しい情報をね、手に入れんとね、
そうそうそう、慌てず、
ね、
そうそう
そう、
煽られずということです。さてですね、うんうん、まあもう今日早くから入ってきていただいてるんであれば、
こんばんは、
ね、いいお酒をね、
お、
まあ私の口のごとく辛口を、
うんうん、
取り寄せさせていただきましたので、
はい、
ではですね、美代子さんにちょっとお品書きを読んでいただいていいですかね。
はい、ご紹介します。今回は長野県松本市にあります大新州酒造株式会社さんをご紹介します。創業は1888年、明治21年です。会社の歴史を多くを語らない大新州酒造さん、ところが酒造りに関しては思いを強く語ります。自然からの賜り物に感謝を捧げ、その声に耳を澄まし、尽くせる限りの人の手を尽くして酒を醸します。機械化すれば酒質は均質になり、省力化が図れるかもしれません。しかしそこからは決して突き抜けた酒はできません。なぜなら酒造りは自然と人の力次第で無限の可能性を秘めるものづくりだからです。その無限の可能性を求め、大新州は手間暇をかけています。高品質な酒米が収穫できる自然環境、北アルプスの山々が育んでくれる天然水、熱意にあふれた酒米農家、美味しく飲んでくれるお客様、そして共に働く仲間、どれか一つ欠けても大新州の酒造りは成り立ちません。大新州の酒造りはその取り巻く環境のありがたさに感謝を捧げながら作る愛感謝仕込みとなっています。大新州の味わいは柔らかい口当たり、きめ細やかな舌触りが特徴の仕込み水は北アルプスの天然水で、およそ40年ほど前の雨や雪解け水が多く含まれていて、大新州のクリアな味わいを支えています。酒米はすべて長野県内10軒の農家による契約栽培です。品種は人心地と金門錦の2種類で、昼夜の寒暖差の大きい土地柄を利用して極上の酒米が育まれており、信州の豊かな自然がもたらすお米や仕込み水を使える環境に感謝し、丹精込めて天慶の美酒を醸しています。本日は大新州酒造さんより超辛口純米吟醸生をご用意しました。このお酒は長年培った秘伝の技で、洗練軽快デリシャスリンゴの香味を作り出した驚きの一品です。この大新州超辛口純米吟醸生の売り上げは、令和元年の台風19号の災害義援金として長野県に寄付されます。 しかしながらこの大信州酒造さんも昨年の台風19号で豊の蔵が浸水被害を受けています。
そうなんですよね、うん、自分とこも被害を結構受けちゃったんですけれども、うん、まあ本当にしっかりした会社なので、うん、まあ、町のためにということで動いておられるということですね、うんうん、ではですね、皆さんにちょっとお次させていただきます。
透き通った綺麗なお酒ですね、
アルプスの天然水やね、
う
ん、40年もどこをずっと流れていくんのやな
まあね、もうそれだけ山が大きいんやろか。
でも 100m ほど上に行ったらもう43年とかになるんちゃうか
もうその辺の誤差は置いといてね、
残ってんのかな、
だいたい40年でね、うん、
だいたいやね、
は
い、
ではですね、まあ今日は乾杯というよりも献杯をしましょう、
うん、
新型コロナウイルスですね、厄介なものが今流行っていますので、うん、まあ、それでお亡くなりになった方、まあ、あの今体を悪くして入院されている方、うん、ね、そういう方々が一日でも早く回復されて、まあ、あのお亡くなりになられた方にはご冥福をお祈りしたいと思います、うん、では皆さんよろしいですか、
はい
はいはい、では乾杯。
乾杯。あー飲みやすい、あ、フルーティーな感じがする、うん、
辛口、
辛口やね、
辛口っぽい ね、
やね、ピリッとしますね、
うん、この大信州はね、飲み出したらね、もう全部飲んでまうんですよ、
うんうん、なんか軽い口当たりが、うん、すごい、
そうやね、飲み出すとなんか飲めてしまうな、
うん、そうなんです ね、 ね、あ、そうや、それと今日は、うん、今日はというか、はい、ね、ついこの間東日本大震災から9年目迎えましたよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、最愛のご家族を亡くされたり、ね、うん、ご親族ごと、うん、お友達を亡くされたっていうのはもう本当にもう哀悼の意を我々も捧げたいと思います、
うん、そうやね、
はい、はい、ではですね、ちょっと本題に入っていきましょう。いや、
そうなんですよ、はい、マスター、今日はもう新型コロナウイルスのもう疑問が私たっぷりでいろいろちょっと教えていただきたいと思うんですけど、うん、もう日本だけじゃなくて世界中が大騒ぎになってますよね、うんうん、
防災ショートバーでね、この新型コロナウイルスの話を取り扱うべきかどうかは非常に悩んだんですよね、うん、でも、うん、まあリスナーさんにちょっとでも正しい情報、うん、まあ、正しいところから得た正しい情報をお伝えできればいいかなと思って、うん、まあ、13年目にして初めて正しい情報が流されて防災ショートバー、うん、ようやくね、うん、まあこれも避けては通れない話なので、うん、まあ、今日は、うん、ご心配のことだと思いますので、ね、まあ、しっかりとやっていきましょう、
うん、
はいはい、そうですね、うん、私、
うん、
あ、まあ、私たまたまというか、まあ、お医者さん関係の仕事をさせてもらってまして、う
ん、お医者さんコスプレをしてるだけじゃないの、
あ、まあ、似たようなことかもしれませんが、うん、まあまあ、ちょっと出入りさせてもらってるという関係 で、 で、まあ、まあ、お客さんにね、内科のお医者さんとかもいらっしゃるんで、うん、まあ、この新型コロナウイルスの、ことでいろいろ聞いたりしたんですよ、うんうんうん、やっぱりね、患者さん自身もその投薬される日数をね、はい、多めに出してくれとかね、
あ、
うん、やっぱり病院に来るのをやっぱり回数を減らすっていうか、うん、そういう患者さんがね、やっぱり控えてるっていう状況はやっぱりあるみたいですね、
うん、やっぱりみんなこう不安な気持ちもあったりするんですよね、うん、いや、それにしても本当に世界的な流行ですけど、これをパンデミックと言うんだそうで、ところでこのパンデミックって本当のところどういう意味なんですかね。
まあ、簡単に言えば、世界的な流行ということで、まあ、ある感染症とか、まあ、伝染病ですよね、
はい、
まあ、誰が見ても明らかなほど、はっきりと感染が現れてるっていうこととか、あと、まあ、死亡がね、多発する被害が著しい、こういう事態を想定した世界的な感染の流行を表す言葉として、ね、世界的になってしまってますね、
うん、いや、恐ろしいですけど、マスター、このやはり新型コロナウイルスはパンデミックなんですよね。
ね、うん、まあ、WHO の事務局長は、まあ、新型コロナウイルスはパンデミックの状態と言えるというふうに述べて、まあ、世界的な大流行になっているという認識は示してます、まあ、各国に対して対策の強化を訴えるんですが、ただ私が言うのも変な話なんですけども、日本のようにですね、対策をしっかりと始めた国はパンデミックであろうがなかろうがあまり問題なくてですね、未だにのんきに対策をしない国があるので、 WHO としてはパンデミックな状態であるって というふうに、まあ、対策の不十分な国に強い対策を呼びかけたという意味ですね。
そういう側面もあるんだ、うん、日本が緊急事態ですよと言ってるわけではないということですね。
そういうことですね、まあ、まだまだ、まあ、研究途中のウイルスなので最終的な結論となる正しい研究結果はまあ、発表に数ヶ月から数年かかるとは考えられるわね。
あ、それぐらい長くかかるんですかね、じゃあ今分かっている対策で正しい予防とか備えについてはどうすればいいんでしょうかね。
まあ、私の考えを伝えても意味がないので、先ほども言ったようにやっぱり正しい機関である、まあ、これは我々が一番信用しなければいけない部分の厚生労働省、それから国立感染症研究所が発表している情報に基づいて皆様にお伝えしたいと思います、まあ、私の答えられる情報の範囲内でのお答えにはなりますけれども、まあ、まず美穂さん、はい、予防について何か質問あります？
そうそもそもね、今ニュース見ると、感染者何名、新たに何名っていうのが多い感じがして、そもそも新型コロナウイルスってどうやって感染するんでしたっけ？
まあ、これはですね、現時点では飛沫感染と接触感染の2つが考えられると言われてます、まあ、1つ目は感染者のくしゃみとか、まあ、痰とか唾ですねの飛沫、それからもう1つはウイルスに触れた手で鼻や口を触ることによる接触感染ということかね。
はあ、飛沫接触感染、感染しないようにどうやって予防すればいいんでしょうか？
これはつっくん医療関係でも普段から強く、まあ、進められてることと同じですよね。
そうですね、まあ、医療機関の方では、次のことに心がけましょうということで患者さんへお願いをしているという部分で、ちょっと3つほど紹介させていただきますと、まず1つ目としてはやっぱり石鹸とかアルコール消毒液などによる手洗いをすると、2つ目は正しいマスクの着用を含むやっぱり咳エチケットを守ると、でもう1つ、高齢者や持病のある方は公共、交通機関とかね、やっぱり人混みを、避けるということを、まあ、普段から自分自身を守るマナーとしてね、やっぱり癖づけるっていうことが大切にはなってきてますね。
普段からねそれらを心がけていても、それでも心配やと、ひょっとして自分って感染しちゃったんじゃないのかなという不安になった時にどうすればいいんでしょうね。特にこの時期風邪みたいな症状が出て心配やな、どうしたらええかなとなった時はどないしたらええんですかね。
今の時期は花粉症もありますけど、発熱などの風邪の症状が、見えた時ですね、学校とか会社を休むなど外出はやっぱり控える、これも普段から当たり前ですよね。これ、コロナウイルスのことだけじゃなくて、それから熱のある時は毎日体温を測って測定記録をつけるというのも大事なことですね。
そっか、家で記録をつけるっていうのもありますけど、でも不安は残ると思うんですよね。
なるほど。
それでも感染したかもって思ったらどうしたらいいんでしょう？
これは相談すべき基準というのはつくありますよね。
そうですね、今からちょっと、お伝えする内容に当てはまったらやっぱり最寄りの保健所なんかにある、帰国者接触者相談センターっていうところがあるんで、電話で相談してみてくださいね。まず、風邪の症状とか、あと 37.5 度以上の熱がやっぱり4日以上続く場合と、次に、強いだるさとかやっぱり息苦しさがあると、いうことで、重症化しやすい高齢者とかね、基礎疾患のある方に加えて、念のためやっぱり妊婦の方はね、こうした状態が2日続いたらやっぱり相談していただきたいですね。症状がこの基準に満たない場合はどうするんやという場合には、やっぱりかかりつけのお医者さんとか、近くの、医療機関に電話をまずして相談をするということを心がけが必要かなと。
なるほど。いろいろ機関の名前出ましたけど、なんか帰国者接触者相談センターですか、なんか難しそうな機関に聞こえまして、例えば最寄りの保健所とかに相談するとどうなるんですかね。
実際はね、その帰国者言いにくいけど接触者相談センターなんかもう早口言葉で言われ
る。そうですよ。
保健所に電話したらここに回されるんだろうと思いますよ。でその疑いがある場合には、必要に応じて受診できるところに調整をしてくれるというだけの、中通しの機関ですね。適切な場所に、その患者さんというか感染者が慌てないための連絡機関。 さ、ただ守っていただきたいことがありましてですね、うん、まあ、難しいことではないんですけれども、うん、まあ、複数の医療機関を、まあ、受診してしまう人がいるんですよ。風邪かなと思ってざっとね、うん、で自分は新型コロナで言いにくいけどありたいと思ってる人が実際あるんです。
うん、うん、
だからその判定をしてもらいたいがために何件も回ってしまう人もいまして、
なんか間違ったセカンドオピニオンみたいになってますよね。
うんうん、そうなんですよ。でこの人たちがそこら中に菌を撒いてしまうということもあるので、まあ受診するときは先ほどツックが伝えてくれた感染予防を参考にしてちゃんとマスクして、で普段から手洗いや咳エチケットも徹底して、まあ、そういう医療機関に行くということですよね。
まあ、もう一回言うときましょうか。やっぱり石鹸やアルコール消毒液などによる手洗いね、これもあの、まあ、きっちり1分かそれぐらい懇切、丁寧にやっぱり手洗いをすると、でやっぱり正しいマスクの着用やね、まあ、それを含むあのやっぱり咳が出るんやったらやっぱり咳エチケットということでやっぱり事前にマスクをして、外に出るみたいなことを心がけると、でやっぱり高齢者とかやっぱり、基礎疾患ね、持病のある人はやっぱり公共交通機関、まあ、電車とかバスとかやっぱり人混みを避けるっていうことが大切かなと。
なるほど。まあ、でもね、こういろんな病気って潜伏期間っていうのもあるじゃないですか。
はいはい、
新型コロナウイルスに感染しても症状が出ない出てない人っていうのいると思うんですけど、そのような人からも感染ってするんですかね。
まあ、現状ではねはっきりしたことは言えないですし、正しい情報というか結果も出てないので非常に言いにくいですけども、今今日の時点で多くの先生方が言われてるのは、症状が出てない人からうつることは少ないと、まあ、咳もしないしくしゃみもしないし、っていうことですよね。病院も行かないからね。
そうですね。でも少ないということは少なからず可能性があるかもしれないって、
そ,
う、ね、
それはまだわからない
いうことですよね。じゃあ私が気になったのは、新型コロナウイルスが、まあ、何かいろんなものについた場合、どれぐらいの時間ウイルスが生き続けるんかなと思って。
そうやね、これがね、皆さん割合と電車のつり革だとか
そうそうそう
ドアのノブだとか、
みんなベタベタ触るじゃないですか。そうそう、
まあ、ある意味エレベーターのボタンとか
ね。
そうそう、
まあ、これはね他のウイルスであのいろいろ分かってることがあって、新型コロナではなくて、まあ、旧型のコロナ、そういう言い方がいいのかな、まあ、コロナウイルスで、ね、従来のコロナウイルスは、まあ、20度程度の、まあ、春とか秋頃の室温で、なおかつプラスチックのツルツルの上、ガサガサちゃいますよ、ツルツルの上で、まあ昔有名になった SARS、まあ、それだと6日から9日ぐらいは
長いな。
長いな。
で、これどこでしたっけね、 MERS が流行ったの、
はいはいはい、
まあ、48時間ぐらいということで、インフルエンザウイルス A 型の場合には、まあ、数時間程度ということなんですけども、まあ、それぞれのデータから鑑みて残存期間は、まあ、48時間程度っていうのが一番正しいのかなと思いますけれども、これもまだ結論は出ていない。ただ言えることは過剰な心配は無用やということです。何触っても後手やるときはだけの話だから、
そういうこと
やね。そうですよね。まあ、でもちょっと心配になるときとか実はあって、例えば、感染者が身近なところで発生してしまった場合、ちょっとドキッとすると思うんですけど、どんな対応を取ったらいいんですかね。
これもつくん、あの普段から医療機関で対応方法ありますよね。
まあ、まずはね、自宅なんかでこう対応方法としてお知らせすると、まあ、もし感染した患者さんが発生した場合、まあ、大掛かりな消毒っていうのはまあ不要かなと思います。まあ、長時間の滞在が認められた場合においてはやっぱり環境を良くするいうことと、まあ、感染した患者の周囲の高頻度接触部、まあ、簡単に言うとよく触る部分やね、こういうところはやっぱりあのアルコールまたは次亜塩素酸ナトリウムね、 0.05% ぐらいによる、まあ、きれいに拭き取ると、拭くこと、まあ、これで、よく触る場所とかあの物品などのね消毒をすることが、まあ、望ましいと言われてますんで、やっていただきたいなと思います。で、まあ患者さんの、ね、気分を害するような、行動に関してはやっぱり配慮してあげてほしいなということですね。
その本人をもうなんかウイルス扱いする人が
そうですね、
言語道断やね、
言語道断。
まあ、例えばその公共の場とか私気になるのがお手洗いだったりするんですけど、うんうん、感染した方が使ったお手洗いの消毒はどうすればいいんでしょう。
これね、公共の場所に、うんうん、薬が置いてあるというのはもうほぼないからね。うん、うん、公衆トイレでこれができるかどうかは難しいけれども、うん、まあ、会社だとかいろんな、まあ、デパートだったりっていうのは、うん、デパートなんか特にしっかりと今、うん、短い時間単位で清掃はされてるみたいなのでいいのかなと思いますが、まあ、そういう疑いがあるということがあった場合には次亜塩素酸ナトリウムがさっきつくんが 0.05% 言ってましたけど、0.1% に上げるだけで、うん、もう十分消毒になる。うん、まあ、アルコール 70% っていうのでも十分消毒になるということです。はい、
なるほど。いや、アルコールは市販も多くあると思うんで分かるんですけどね、次亜、うんうん、塩素酸ナトリウムって売ってます、うん、
売ってますよ。これよく質問受けるんですけど、はい、身近なところでは入った、うん、漂白剤ね、
あ、はいはい、うん、
台所用とかお風呂用とか、洗濯用とか、あとはね、うん、赤ちゃん の、 あの哺乳瓶を消毒するミルトンっていうのが昔からあるでしょ。 あれなんかも有名な分ですね。あとはサラヤが出してる食品にも使えるジアノックっていう分ですね。そういうのもいいんじゃないですかね、
う
ん、
お家にあったりお店で揃えたりしますね。
そういうことです、はい、
あ、ところでアルコールは 70% じゃないとダメなんですか。
ええー、とこ言いますね。
お、 100% の方が効きそうな気が、ね、するんですけど、
いやいや、まあまあ消毒というのはね、一種の化学反応であって、まあ他の化学反応と同じように、まあ濃度が高いとかね、反応温度が高いとか、まあ反応時間が長いとか、まあその消毒の効果はまあ高まるんですけどね、まあ消毒にはやっぱり適当量の水分が常に必要ということなんで、まあアルコール類の殺菌とか消毒力っていうのはその炭素の数が多く、まあ、多くなるほど強くなるとされてるんですけど、うん、炭素の数が多くなると水に対する溶解性が減少しちゃうんですよね、うん、まあ、逆に殺菌力とか消毒力が低下してしまうと、うん、まあ、またアルコールの消毒にはやっぱり水分の影響が特に多く、うん、まあ、100% のエタノールにはほとんど殺菌力とか消毒力実はないんですよね。
不思議やね、本当、うん、
だから 70% エタノールが最も強い殺菌とか消毒力を持つと言われて取ったんですけど、まあ、今ではねやっぱり60から 95% の濃度範囲であればその殺菌とか消毒力っていうのはほとんど差がないと言われてるんで、まあ、何でも高いけりゃええというもんではないということなんですよね。
そうなんですね、うん、じゃあハイターやミルトンはどうやって消毒薬として使えばいいんでしょう。
まあ、これはもう水道水で薄めるだけの話です。まあ、ミルトンだったら次亜塩素酸ナトリウムの濃度がもともと 1% です、うん、でそれを薄めるわけですね。ハイターとかジアノックは元々が 5から6%、うん、まあ、これらを薄めて使用するということです。
うん、はあ、なんかこう簡単に薄める方法ってありますかね。
ありますよ、
うん、まあ、うん、きっちり計算する必要はないんですけど、ね、まあ、簡単な方法としては、まあ、室内のね、ものの消毒とかして、まあ、さっき言った 0.05% の次亜塩素酸ナトリウム、うん、まあ、これの作り方薄め方っていうのはさっき出たミルトン、うん、これであれば20倍の水で薄める、うん、でハイターに限っては120倍の水で薄めると、ね、うん、まあ、さっき出たトイレね、うん、0.1% の次亜塩素酸ナトリウムが必要なんで、まあ、ミルトンの場合は10倍に薄めたりハイターの場合は60倍で薄めるいうことで、そういうことで目安にしてもらったらいいのかなと、
う
ん、
そう、
うん、簡単ですね、
うんうんうん、まあ、実際ね、うん、コロナウイルスっていう非常に難しい怖い病気なんですけど、はい、ひょっとすると来年の今頃にはねこのように言われるかもしれませんね。毒性も低くて普通の風邪ですって、
うん、
ね、まあ、これ聞いた方はお叱り受けるかもしれませんが多分そうなると私は思いますので、うん、まあ、大騒ぎせずデマに煽られず手洗いをしっかりする、
う
ん、まあ、これが一番大切な予防
そうですね、はい、うん、まあ、そういうことでまた来月ね、来月にはちょっとでもマシになってれば嬉しいなということで、
そうですね、
はい、
元気に会いましょう、
はい、はい、さよなら、
ありがとうございました。